ようございます。聖書と福音の時間です。アメリカの建築家ライトはおよそ6年間日本に滞在し、日本建築に大きな功績を残しました。特に東京帝国ホテルは周囲の反対を押し切って土台に莫大な費用をかけたのです。ライトの帰国後間もない1923年、関東大震災が起こりましたが、帝国ホテルはびくともしませんでした。ライトは土台の大切さを教えてくれたのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日ある方が通じ合う会話の秘訣をキャッチボールに例えて説明しておられました。私たちはキャッチボールを始めるとき、いきなり剛速球を投げつけたら、相手の頭にタンコブができるかもしれませんね。不意打ちで来る速球を取るのは、普通の人にはなかなかできないことです。まずこれからボールを投げるということを相手に知らせることが大切です。一丁行くぞーみたいに声をかけてから投げるのです。そして投げるときには相手が受け取りやすいボールを投げることです。いきなり速球や変化球を投げないで柔らかく投げ込むことがいいことです。これは会話にも同じことが言えるそうです。まず呼びかけてみることです。そして相手が子供なら分かりやすい言葉で話すことです。そして相手が高齢者であるなら大きい声でゆっくりと話すことです。相手が分かる言葉でアクセスするのが秘訣なんですね。そしてこれは神が人とコミュニケーションを取るためにしてくださったことでもあるのです。この世界を作りになった神様は、ご自分の一人子の神をこの世界に使わすため、前もって予告してくださいました。この予告の言葉を集めたのが旧約聖書なのです。この予告を受け取った神のキャッチボールの相手として選ばれたのがユダヤ民族です。旧約聖書はユダヤ人の手によって書かれ保存されてきました。そしてこの旧約聖書の予言をことごとく成就して登場されたのがイエス・キリストなのです。キリストは人となられた神です。神なのに人となられたのは、人とコミュニケーションする上で一番人が理解できる対象が人だからです。神は人のために人となってくださいました。この人となられた神、イエス・キリストの言葉をご紹介いたしましょう。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。さて、心を騒がせるとはどういう状態でしょう？それは、恐れ、心配、思い煩い、絶望、パニックの状態です。そのような状態に支配されてはなりませんとキリストは言われました。それは、人をしてまともな判断をできなくさせてしまうからです。今から約70年ほど前、1946年の夏、南米に大飢饉が来るという噂が広がったことがありました。根も葉もない単なる噂です。実際その年の作物は順調に成長し、天候も申し分なく、むしろ例年よりも豊作が見込まれるほどだったのです。しかし、この噂の破壊力は凄まじいものでした。噂を真に受けて気が動転した小規模農家の約2万人が、耕作を諦め、都市に流出してしまったのです。その結果、作物は世話する人がいなくなったため、本当にダメになり、数千人が餓死していったのです。こうして根も葉もない噂が現実となりました。恐れに基づいて行動すると、恐れは現実のものとなるのです。この世界には人を絶望に陥れるような嘘が本当にまかり通っていますね。ネット社会になって一段とひどいことになっています。いつも匿名の誰かが特定の人を攻撃しています。 年収によって勝ち組と負け組に分けられ、負け組の家に生まれた子供には将来がないかのような話がまことしやかに流されています。一度失敗したら二度とやり直しが効かない人生しかないかのような、そんな人生観が蔓延しています。しかし、聖書の神は失敗した人を立て直すことをこよなく喜びとする方なのです。あなたの作り主である神は、あなたが傷ついた時、完璧に修復することができるし、それを喜びとする神なのです。そういう神がおられるということを忘れて生きることが、心騒ぐ根本原因なんです。ですからキリストはおっしゃったのです。心を騒がしてはなりません。神を信じなさい。この世界を隅々まで本当に支配しておられるのは、悪の勢力ではなく、良い方なのだと信じなさい、とおっしゃるのです。第二に、人間の恐れの根本原因をキリストが取り除いてくださったので、心騒がす必要はない、ということです。私たちはそれぞれ恐れてるものが違いますね。私は幼い頃、近所に長い紐で繋がれていた大型犬が怖くて仕方がありませんでした。なぜ怖いかというと、何を考えているのかわからなかったからです。読んでもなびかず、突如としてたけり狂って吠えてくる犬は、私にとって不可解な存在でした。大人になって私が一番怖いと思ったのは、ある厄介な取引先の社長でした。非常に高圧的な方で、怒鳴り散らしたかと思うと、ある時は猫なで声で対応するんです。私が会社を辞める時、執拗に私の家の電話番号を会社から聞き出そうとしたというのを聞いた時には、心底怖くなりました。それ以外にも私が今まで怖いと思ったものを考えてみると、一つ共通点があることに気づいたのです。それは皆、得体の知れないものであったのです。自分にとって理解できないもの、わからないもの、捉えどころのないもの、正体や成り立ちが見えないもの、そういうものに対して私は恐怖心を抱くのです。怖いから逃げたくなります。逃げて距離を置くと、ますますわからなくなりますから、ますます恐怖が募っていくのです。そして私の頭でどんなに考えても、わからないものの代表、それは死なのです。なぜ死が怖いかというと、結局のところ死の正体がわからないからだと思うのです。しかしキリストはこの死の正体を明らかにされました。なぜ人は死ぬのでしょう。神という命のルーツから離れた結果、人は死ぬものとなったのです。実はギリシャ語で死という言葉の意味は分離です。神との分離が人に人生の意味も目的も価値も分からなくさせているのです。この神と人との間に分離をもたらす罪の壁をキリストは取り除いてくださいました。キリストは何の罪もない方でしたが、人間の罪をご自分が背負って身代わりに刑罰を受け、死んで三日目によみがえってくださったのです。キリストはあなたから恐れを取り除くためにこの世に来られた神なのです。第三にキリストはあなたの味方になって神に向かって取りなしてくださる救い主です。神が何よりも尊重しておられる一人子の神キリストがあなたの身分の保証人となって、神に向かってあなたを推薦し、かばい、取りなしてくださるのです。このキリストの犠牲と取りなしによって、人はどんな醜い過去があったとしても、神に近づき、神に受け入れていただくことができるのです。それでは私たちは一体どうすればよいのでしょう。神を信じ、またイエスをキリストとして信じ受け入れるのです。神様はその信仰を義と認めてくださいます。ぜひこのイエスキリストを信じてください。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか？ どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。